本日の説教箇所をお読みいたします。ルカの福音書8章26節から39節。ルカの福音書8章26節から39節。こうして彼らは船でガリラヤの反対側にあるゲラサ人の地に着いた。イエスが陸に上がられると、その町の者で悪霊に疲れている男がイエスを迎えた。彼は長い間服を身につけず、家に住まわないで墓場に住んでいた。彼はイエスを見ると叫び声を上げ、見舞いにひれ伏して大声で言った。いと高き神の子イエスよ、私とあなたに何の関係があるのですか。お願いです、私を苦しめないでください。それはイエスが汚れた霊にこの人から出ていくように命じられたからであった。汚れた霊はこの人を何回も捕らえていた。それで彼は鎖と足かせでつながれて監視されていたが、それらを断ち切っては悪霊によって荒野に駆り立てられていた。イエスがお前の名は何かとお尋ねになると、彼はレギオンですと答えた。悪霊が大勢彼に入っていたからである。悪霊どもはイエスに、底知れぬところに行けと自分たちにお命じにならないようにと懇願した。ちょうどそのあたりの山にたくさんの豚の群れが飼われていたので、悪霊どもはその豚に入ることを許してくださいと懇願した。イエスはそれを許された。悪霊どもはその人から出て豚に入った。すると豚の群れは崖を下って湖へなだれ込み、溺れて死んだ。飼っていた人たちはこの出来事を見て逃げ出し、町や里でこのことを伝えた。人々は起こったことを見ようと出てきた。そしてイエスのところに来て、イエスの足元に悪霊の去った男が服を着て正気に帰って座っているのを見た。それで恐ろしくなった。見ていた人たちは悪霊に疲れていた人がどのように救われたか人々に知らせた。ゲラサ周辺の人々は皆イエスに自分たちのところから出て行ってほしいと願った。非常な恐れに取り憑かれていたからであった。それでイエスが船に乗って帰ろうとされると、悪霊が去ったその人はお供をしたいとしきりに願った。しかしイエスはこう言って彼を返された。あなたの家に帰って神があなたにしてくださったことをすべて話して聞かせなさい。それで彼は立ち去って、イエスが自分にしてくださったことをすべて町中に言い広めた。本日はこれらの箇所からレギオン、居場所のない者の救いと題して鴨下直樹牧師に語っていただきます。よろしくお願いします。
来週いよいよ第7回の日本伝道会議が行われます。今回はこの岐阜の長良川国際会議場で行われるのですけれども、私は教会に近い会場に近い牧師の会場に近い教会ということもあって、最初からこの会議の準備のメンバーに加わってきました。毎週何時間にも及ぶ話し合いを続けてきましたので、ようやく伝道会議が始まるといった印象を持っています。 先生はしょっちゅうこの話をするのでまたかと思っておられる方もあるかもしれません。今回の伝道会議は終わりから始める宣教協力というテーマが掲げられています。今回は岐阜を会場にしているのに終わりとかけているこのテーマが、気に入らない、そういう意見もたくさん耳にしました。けれども全国の人たちからしてみたら尾張も美濃も名古屋もみんな東海地区でしょという、そういう印象のようで、それほど気にならないようです。この尾張というのはこの尾張東海地区から宣教協力を始めていこう、そして、それぞれの地域から宣教協力を始めていこう、そんな意味合いが込められております。それ以外にもこれまでの形骸したやり方を終わりにしよう、そういう意味合いも込められています。私たちは自分たちの居心地の良い生活を続けていくために嫌なものをどこか隅に追いやって、それこそ臭いものには蓋というような生活をしていることがあります。それはタブーと呼んだり聖域と呼んだり伝統と呼ぶことがあるかもしれません。そこには触れないで何とか合理的な解決をする道を考えて生活をしていきます。この蓋をしている聖域に踏み込むことはタブーです。先日も大きな芸能事務所のタブーが何十年ぶりかで明るみにされるというニュースが連日報道されるようになりました。そこに切り込んでいく、そこに踏み込んでいくということはかなりの犠牲が生まれることになります。私たちの教会の中にも気がつかない間にそういうものがないとも言えませんし、職場や家族の中にもいつの間にかこの話題はタブーというようなものがあって、誰もがそのことには触れないようにしていく、そういったものが出来上がってしまっているかもしれません。今回の伝道会議はまさにそのようなタブーになっていることを乗り越えて宣教のために協力していくということが呼びかけられています。今日の聖書の箇所は主イエスが弟子たちを伴って船で出かけて嵐を乗り越えて到着したその先のことが記されています。新改訳聖書をお持ちの方はこの聖書の後ろの方に地図がついています。もしゆとりのある方見ていただいたらいいと思いますが、その地図の11というところを見ていただくと、この地図の11は主イエスが宣教していたその当時のイスラエルの地図がそこに書かれています。真ん中のちょっと上にガリラヤ湖という湖があります。そのすぐ左側にゲルゲサという土地があります。そしてその少し下にガダラという土地がありまして、そこからさらに下を見ますとデカポリスというふうに書かれた町があります。その地域を表す町があるわけですが、そのデカポリスのスという字の左側にゲラサという名前が出てきます。今日起こった出来事はこのゲラサでの出来事です。地図を開いているのでついでに少しお話しますと、このゲラサからガリラヤ湖までは48キロあるそうです。そうすると豚がこの町からガリラヤ湖まで走ってガリラヤ湖まで落ちたとすると、マラソン並みの距離を走らなければならないことになりますので、ちょっとおかしいのではないかということで、 まあ、実際にはゲルゲサ、ガリラヤ湖のすぐ隣にある小さな町ですけれども、ここであったのではないかというふうに考えられています。まあ、それで聖書の欄外にある中のところにもゲルゲサとかガダラと書かれていたという、まあ、別の写本があったということも記されています。まあ、この福音書を書いたルカはあまり地理には詳しくなかったようで、それこそ尾張も美濃も同じでしょというような感覚で、まあ、ゲルゲサもゲラサもガリラヤ湖の向こう側であることには変わりないから、それほど変わらないでしょうと、まあ、そんなふうに思っていたのかもしれません。さて、まあ、そこでこのゲラサという土地のことを考えてみたいわけですけれども、主イエスはどうしてガリラヤからこのゲラサにまで足を伸ばされたのでしょうか。まあ、もしゲルゲサであったとしても同じですけれども、ガリラヤ湖の向こう側というのはこの主イエスの時代には異邦人の土地でした。神が支配しておられる地域ではないと考えられていたわけです。しかもその土地を主イエスが訪ねた時に一人の人が姿を現します。この人は27節によれば、悪霊に疲れている男がイエスを迎えた。彼は長い間服を身につけず、家に住まないで墓場に住んでいたと書かれています。そしてこの人の人となりはというと、29節にこういうふうに書かれています。汚れた霊はこの人を何度も捕らえていた。それで彼は鎖と足かせでつながれて監視されていたが、それらを断ち切っては悪霊によって荒野に駆り立てられていたと書かれています。ちょっと関わり合いにはなりたくないような人物がそのところに住んでいたということがわかります。読めばかなり狂気じみた人物です。ホラー映画かなんかに出てきそうな、そんな風体をしています。主イエスがガリラヤ湖の向こう側に行かれると、この男が出てきて主イエスを迎えたと言うんです。普通ならやばい、変な人が出てきた、これが普通の人の反応だと思います。できたら関わり合いにはなりたくない人です。その土地の人たちもそう考えていたので、鎖でつないで縛りつけて監視していたわけですけれども、それを断ち切ってしまって墓場に住んで住み着いてしまう、荒野に住み着いてしまっていたわけです。けれども町の人たちからすれば、自分たちがそこに行かなければ顔を合わせることもないわけですから、お互いにとって居心地の良い場所を見つけて、それで何事もなくみんなが生活することができていたわけです。普通であればそれが最善の解決策です。この人は墓場にいる、私たちはそこには出かけない、それで日常生活が成り立ちます。けれども主イエスにとってはそれはそのままにしておくことのできる事態ではなかったのです。臭いものに蓋をして、それで問題解決とはならなかったのです。なぜならこのレギオンと名乗ったこの人そのものが捨てられたままになっているからです。主イエスがこの人に名前をお尋ねになると、レギオンという答えが返ってきました。レギオンというのは聖書の中に書かれていますけれども、ローマ軍隊の一軍団と書かれています。一レギオンは6000人の軍隊だったようです。実際にこの人に6000もの悪霊が働いていたかどうかは分かりませんけれども、そう名乗るくらいに 多くの悪霊がこの人を支配して苦しめていたのだということが分かります。すると悪霊どもは主イエスに底知れぬところに行けと命じないようにと懇願します。その代わりにそこにいたたくさんの豚に入るようにと願ったわけです。ここを読むとどうして悪霊は豚に入ることを願ったのだろうかと、気になるのだと思いますけれども、その前にここで私たちが読み取らなければならないのは、豚がこの土地で飼われていたということです。かつては神の土地であったイスラエルの土地の民、その時代にはもう異国の人々が住み着いていて、ユダヤ人たちが決して口にしない豚を飼うようなそんな土地になっていたのです。つまりそこは汚れた土地であり、そこには汚れた生き物が飼われていて、そしてそこに汚れた霊に支配されている人がいる、そういうことがここで記されているのです。そういう土地はイスラエルの人々からしてみたらまさに臭いものに蓋というような土地であって、わざわざその土地に足を運んでその土地にいる人を訪ねるなんていうようなことはしません。しかもレギオンと名乗るほどの多くの悪霊に支配されていた人がそこにはいたのです。そういう人と関わるのに一体何のメリットがあるでしょう。少なくともこの時代の人々、イスラエル人だけではなくて異教の民にとっても、そういう人と関わることがメリットがあるとは思えませんでした。けれどもそういう人のところに主イエスは足を運ばれたのだということがここからわかるのです。そして主イエスはこのレギオンというたくさんの悪霊に支配された人の霊をこの人から追い出されて豚に入れられました。するとその豚は崖を下ってガリラヤ湖になだれ込んでいってしまって、豚の大量死というような出来事が起こるわけです。おそらくこの時の場面を映像にして見ることができたとしたら、かなりの衝撃映像です。6000頭の豚が走っていったかどうかは分かりませんけれども、かなりの数の豚が一斉に走り出して、47キロだったかわずか数キロだったか、あるいは数百メートルだったか分かりませんけれども、次々に豚が湖に飛び込んでいって溺れ死んでいく。皆さんがその映像を見たらどんなことを考えるでしょうか。34節以降ではこの時の豚を飼っていた人たちの反応や町でこの出来事を聞いた人たちが集まってきたことが記されています。見てみると鎖で縛りつけ、それを断ち切って裸で墓や荒野に住んでいたあの悪霊に疲れた人が今や正気になって服を着て主イエスの足元に座っているのを目の当たりにします。すると人々はこの出来事を見て恐ろしくなったと35節に記されています。また37節にはこういうふうにも書かれています。ゲラサ周辺の人々は皆イエスに自分たちのところから出て行ってほしいと願った、非常な恐れに取り憑かれていたからであったと書かれています。この土地の人たちは主イエスのことを恐ろしいと思って出て行ってほしいと願ったのです。先日の祈祷会の時にこの聖書の箇所から丁寧な学びをいたしました。そこで出席された皆さんにも どう思いますかということを聞いたわけですけれども、この人たちの気持ちが理解できるという返事が返ってきました。一つの理由は、豚を失った人たちからすれば大損害を被ったわけで、こういう力が自分たちに向けられると自分たちはもっと損をしてしまうかもしれない、そう考えられたわけです。そして出て行ってほしいという願う出て行ってほしいと願ったその気持ちは、他にはこんなに力を持っている人たちが自分たちにも何かをするのではないか、そんな恐れが浮かんでくるというのです。祈祷会の時にもそんな意見が出されていましたけれども、もしそういう部分しか見えていないのだとしたら、何のために主イエスがこの土地に足を運ばされたのかは理解できないままです。私たちがここで気がつかなくてはならないのは、主イエスはこの悪霊の支配する土地、豚を飼っているような土地、人々からのけ者にされている、そういう人がいるこのタブーの世界に足を踏み入れられたのだ。そこに悲しんでいる人がいる、そこで困っている人がいる、孤独を抱えているその人のいる土地に、主イエスはその人を救おうとなさった、そういうことに目を留めなければなりません。主イエスにタブーはないのです。もしそこでたった一人でも誰からも手を差し伸べられず、人々から切り離されて生活している人がいるとすれば、主イエスはそこに足を伸ばされるのです。それが主イエスというお方です。その人は普通の人なのか、その人はユダヤ人なのか、その人が荒野に住んでいようが、墓場に住んでいようが、服を着ていないような裸の人であろうが、主イエスはその人を分け隔てすることなく、その人に愛の御業を指し示されたのです。私たちは最近差別という言葉をよく耳にするようになりました。主イエスの愛はこの差別を乗り越える愛の御業です。そこに建前はありません。タブーはないのです。自分にとってメリットがあるかどうか、そういう打算もそこには働いていません。主イエスはこの世界で居場所を失っている者に手を差し伸ばされるお方です。この人は主イエスの救いを必要としていたわけではありません。むしろ主イエスとの関わりを拒絶したいと願っていました。今日の聖書の中に何度も願うという言葉が出てきます。ここに描かれている願いは自分本位の願いばかりです。初めに出てくるのは28節です。私を苦しめないでくださいとあります。その次に出てくる願いは31節と32節です。滅ぼさないように、そして豚に入れてくださいという願いです。そしてその後に出てくるのは人々がここから出て行ってほしいという願いです。けれども主イエスは、主イエスがなさった御業はこの人々の願いを聞かれたということよりも、むしろ神の救いの御業を行われることに心を注いでおられます。神の救いというのは居場所を失っている人の救いです。 主イエスがなさるのは、言葉に出てきている願いというよりもむしろその人の心の中にある本当の叫び声を聞いておられるのだと言ってよいのだと思います。しかも38節で癒された人が最後にささやかな願い事を申し出ます。お供をしたいとしきりに願ったと書かれています。この願いは主イエスと共に旅をしたいという願いです。この願いは決して自分本位な願いではありませんでした。しかし主イエスはこの人にこのように声をかけます。39節、あなたの家に帰って神があなたにしてくださったすべてのことを話して聞かせなさいと言われました。主イエスはそのように語りかけられたのです。なぜ主イエスは一緒にこの人と旅をすることを付き従うことをお認めにならなかったのでしょうか。39節の後半にこうあります。それで彼は立ってイエスが自分にしてくださったことをすべて町中に言い広めた。主イエスが共に付き従うことを拒絶したことによって、この人は自分がこれまで生きてきた土地、自分のことを蔑んできた人たちの住む土地で、自分がどうしてこんなに変わったのか、どのようにして自分が救われたのかを証しする人として用いられるようになったということです。つまりこの救われた人は救い出されて終わりではなくて、その後主に救われたことを証しして生きるという新しい使命に生きるようにされたのです。主に救われるというのはその時限りのことではありません。その後からの生涯、その後の人生が丸ごと救われるのです。つまり新しい生き方をするようになるのです。この時悪霊から解放されたこの人は主イエスと共に歩んでいくという選択もあり得たはずです。けれども主イエスはその道を歩ませるのではなくて、自分の生活の場所で新しく歩む道があることを体験することができるようにされたのです。誰もが彼を鎖で縛りつけ、墓へと追いやり、荒野で生活していたら自分たちとは関わりがないから安心できると思っていた、まさにタブーだったその人が、自分たちの生活の中で目の当たりにするようになる。当然人々は気になって仕方がなかったはずです。誰もが何が起こったのか知りたかったはずです。そしてそういう場所にこの人を置くことを通して、神の救いの意味をこの人自身が知って、そして周りの人たちにまで伝える、そういうことができる道を主イエスはお示しになりました。私たちの主は憐れみ深いお方です。居場所を失っている者を救いたいと思っておられるお方です。このお方は誰の目にも留まっていない、そういう闇の中で生活している人、そういう人のところまで来てくださって、まさに文字通りその人のところに光をもたらしてくださる、救いの光となってくださるのです。私たちの主イエスは居場所を失った者を救い出したいと願っておられるお方なのです。お祈りをいたします。 私たちの神主よ、あなたはゲラサの悪霊に憑かれたレギオンのところに足を運ばれました。そしてこの人を悪霊からお救いになられました。あなたの救いの御業を心から感謝いたします。私たちも時として自分の居場所がどこにもないように感じることがあります。誰も自分に気にかけてくれていないように思えるような、そんな孤独の中に置かれている思いを抱くことがあります。教会の中で生活をしていてもそのような思いを抱くことがあるかもしれませんけれども、主よ、あなたはそれをそのままにはしておかれないお方です。そこに足を伸ばしてくださって、誰の目にも止まらないような、その人と関わっても何の価値も見出せないと思えるような、そんな人でさえも愛を示し、その人を救い出してくださるお方です。あなたは私たちの救い主です。主が私たちのところに来てくださって、私たちに声をかけてくださって、私たちに光をもたらしてくださるお方です。あなたの御業を心から感謝いたします。私たちはそういうところから救い出されたものであることも覚えています。主よ、どうか私たちをその救われたその場所であなたが用いようとしておられるのであれば、どうか私たちをもそのところで用いてください。そして居場所を失っている人たちの希望となることができるようにさせてください。私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。